皆さんおはようございます。
おはようございます。
今月はですね、この詩式から、御言葉を分かち合っていきたいと思います。そして今日は6章からなんですね。この詩式というものがどういうものなのか、それはですね、先月分かち合っていましたこの吉脇ありますね。イスラエルがですね、モーセに引き入れられて、そして次のリーダーがヨシュアでした。そしてこのヨルダン川を渡ってですね、いよいよ約束の地に入る。それがこのヨシュア記の話でありましたね。そして、主に導かれて、異民族を、追い払いですね、約束の地を獲得していく。この詩式は、その後ですね、イスラエルは十二部族、統一の王様が出てくる。一番目はサウル王という王様が出てきます。そして二番目にこのダビデ王という王様が誕生するわけでありますけれども、このダビデによってね、初めてこのイスラエルが一つの国としてですね、統一していく、わけであります。王様が建てられる。このヨシュアとですね、このダビデの中間、それぞれのこの部族がですね、それぞれこのいろんなこう活動をしていくわけでありますけども、その記述がこの詩式であるということであります。王様がいない、しっかりとしたですね、このリーダーが立てられなかった、ですからこの詩式にはですね、いろんなこの混乱がこのね、描かれています。そしてまだこの信仰そのものもですね、明確にこの確立されていなかったんですね。ダビデによってこのエルサレムがある意味この首都になりですね、そしてそこに神殿が建てられ、明確にですね、この主を礼拝する、それがこの明確になっていなかった、各部族が各部族ごとですね、好き勝手なってね、めちゃくちゃなことを行っつわけじゃないんですけども、そのようなこの、この国としての基盤が成り立ってなかった、ですからいろんなこの混乱があった、それがこの詩式であります。そしてこの十二部族の民たちもですね、だんだんとっていうかもう、早いうちからですね、偶像礼拝、の方に傾いていくわけであります。そして、エジプトから彼らを救い出した主からですね、だんだん心が、早い段階でこの離れていってしまう、するとですね、神様は申命記の中に、神に従い神の栄光を表すためにね、このイスラエルを選んだわけであります。ですから主を神としてですね、本当にその律法、従っていくときにこのイスラエルの国は強力になり、そして、富栄える、神明にその祝福が語られていますけれども、それを通してですね、世界に神が誠の神がおられるということを伝えるのがイスラエルの使命であったわけです。しかし彼らがその主を離れて偶像礼拝に突き進んでいくならば、彼らにはその呪いが訪れるということが詩式に書かれています。そのようにですね、まさに偶像礼拝に走ったこのイスラエルはですね、早速、いろんなこの異民族によって、侵略されてしまう、神はその時ですね、彼らが偶像を捨てて神に叫び求めるとですね、そのイスラエルを救うために、王様ではなくてですね、この解放する救い手を送るわけです。それが、獅子と呼ばれる、人たちであるわけです。彼らは王様とは違いね、その時々に与えられる、強烈なこのリーダーであってね、その異民族が去ってしまうと、彼らも、ほとんどが一代限りで、その務めを終えてしまうわけであります。皆さんのマナーお持ちですよね。昨日のこの土曜日の箇所、 ね、3日土曜日の詩式の2章の8節から19節をちょっと長いんですよね、お読みしたいと思います。これがですね、詩式の中で繰り返される、まあ、ある意味テーマであります。2章の8節から19節ね。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。人々は彼をガーシュ山の北エフライムの山地にある彼の相続地の領域にあるティムナテヘレスに葬った。その世代の者たちも皆その先祖たちのもとに集められた。そして彼らの後に主を知らず主がイスラエルのために行われた技を知らない別の世代が起こった。するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、もろもろのバールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを導き出した父祖の神、主を捨てて他の神々、すなわち彼らの周りにいるもろもろの民の神々に従い、それらを拝んで主の怒りを引き起こした。彼らが主を捨てて、バールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪する者の手に渡して、略奪されるままにし、周りの敵の手に彼らを売り渡された。彼らはもはや敵に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ行っても、主の手は彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りだった。彼らは大いに苦しんだ。その時主は裁きづかさを起こして、これが獅子と呼ばれる人たちですけれども、裁きづかさを起こして略奪する者の手から彼らを救われた。ところが彼らはその裁きづかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それらを拝んだ。彼らの先祖が主の命令に聞き従って歩んだ道から早くもそれて、先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁きつかさを起こしたとき、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさが生きている間、彼らを敵の手から救われた。これは圧迫し、虐げる者を前にして彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし、裁きつかさが死ぬと、彼らは元に戻って、先祖たちよりも一層堕落し、他の神々に従い、それらに仕え、それらを拝んだ。彼らはその行いや、頑なな生き方から離れなかった。まあ、この2章の8節から19節がですね、まさに詩式、これをまあコンパクトに、ね、まとめている内容だと思います。あくまでもですね、このバールとかですね、アシュタロテと呼ばれる、偶像の神々を慕い求めて、まあしかし、この異民族がやってきてですね、彼らを苦しめる。まあすると彼らはですね、助けてくださいとですね、主に呼び頼む。ね、すると主は、アーレンですね、この強力な勇士を送ってくださるわけですね。それがサバチツカさん、もしくは獅子と呼ばれる人たちですけども、そして異民族をこの蹴散らしてですね、イスラエルを回復するわけでありますけども、でも彼らが、ね、この亡くなってしまうと、また偶像礼拝に逆戻り、ね、それをこの詩式の中で絶えず繰り返してる、ね、というのがこの詩式の内容であります。まあ、今日はですね、この詩詞の中でも非常に有名なギデオンというね、獅子、彼から信仰について学びたいと思います。ギデオンの勇気、ね、と書きましたけれども、まあ、ギデオンの時代は、まあ、すでにこの詩式の6章の1節から8節、ね、読んだ通りであります。この時は異民族であるミディアン人と呼ばれる人たちがですね、イスラエルを苦しめたわけであります。これミディアン人、まあ、新約聖書もそうでありますけども、聞き慣れない、ね、民族がいっぱい出てくるわけでありますよね。なんだそれは、ね、思います、アマレク人だとかですね、いろんな人たちが出てくるんですけども、ちょっとこのイラストを見てほしいんですね、これラクダに乗ってる、ね、そして まあ、この今日の箇所には出てきませんけれども、ギデオンがですね、ミディアン人を打ち破ると、このラクダについていたですね、半月、ね、三日月のですね、金の飾りを奪い取ったということが書かれているんですね。ラクダ、そしてこの三日月状のね、この飾り、なんか思い浮かびませんか？三日月っていうのはですね、大体これはイスラム教の、国旗にはみんな半月期、ね、出てきます。この時はまだイスラム教は全然存在もしてませんけれどもね、そのはるかね、何年ですかね、1500年ぐらい経たないとね、モハメッドは出てきませんけれども、彼らはですね、まあ、今で言うとアラビア人ですね、アラビア半島に住んでる、まあ、アラビア人、アラブ人、ね、このラクダのキャラバンを含んでね、それこそシルクロードを行き渡ってる人たちですね。シルクロードどころがですね、さらにエジプトまで、この物資をこの、ね、ラクダの背に乗せて、この交流する、まあ、そのような人たちであったわけなんです。でこのアラビア半島って言うとですね、あんまピンとこないかもしれませんけれども、でも地図をよく見るとですね、イスラエルの真下がもうアラビア半島になってるわけなんですよね。でもとにかく地続きであるっていうことです。イスラエルっていうのは、これも皆さん地図をよく、ね、まあ、出せばよかったですけども、なんとヨーロッパ、アフリカ、そしてアジアのちょうど、ね、コネクションが、まあ、イスラエルのあたりですね、パレスチナの地っていうのはどこに向いてる、アフリカに向いてるし、すぐ上に行けばトルコからヨーロッパ、ね、東に行けばですね、もうずっとそのシルクロードを通って、アジアに行ける、ね、まあ、ですからある意味あらゆる異民族が押し寄せても不思議でない場所が、それが約束の地パレスチナだったわけですね。この時は、ミディアン人がですね、まあ、非常に力を持ってたのかもしれません。何らかの理由で、このイスラエル上の方に、北の方に登ってきてですね、侵略していたわけですね。まあ、もちろん聖書にはそれが、イスラエルが本当に主を捨てて、偶像礼拝に走っていたからだということです。まあ、そこで、この種をまくとですね、すぐ、ミディアン人がやってきて、ね、彼らを襲ったと。まあ、ですからこれはですね、この丸っぽく見えるのは何かというと、ホラー穴の中に隠れてたっていうですね、うわミディアン人がやってきたっていうですね、みんなこの、本来ね、この自分の領土を守るべき男性たちですね、もう穴にこもってですね震えてた、ね、これがその時のイスラエル、全然神様の栄光なんてね表すことができない、ね、まあ、旧約聖書詩式はこの繰り返し、誠の主をですね本当に拝み、そして主に仕えている時、彼らはですねこのイスラエルの地で富栄え、そして彼らの生き方を通して神様の栄光を表すことができた。ところがやはりこの主を捨ててですね、この偶像礼拝、まあ偶像って言うとですね、私はすぐ仏像を思い浮かべてしまうんですけども、この当時の偶像礼拝っていうのはね、やっぱりこの今のこの仏像とかまたちょっと違う意味があったと思うんですね。どういうことかというと、ヨシュア記にあるように、まあ、このイスラエルはパレスチナの地に入り、そして、カナン人をこの追い払うわけなんですけども、実はカナン人の方がですね、文明文化がはるかにイスラエルより進んでたんですね。彼らは農耕の技術に長けていたんですね。だからイスラエルがカナン人の偶像を拝んだっていうのは、彼らの繁栄を見てですね、ああ私たちもあのようになりたい、ね、彼らがこの非常に、まあ、農作物、ね、豊富であった、ね、うまく育てる、ね、どうしてだろうか、あそれはきっとバールを信仰してるからじゃないか、バールを信じるとこの、ね、大地にたくさんのこの雨を降らしてくれる、ね、まあ、農耕神であったみたいですね。だからバールを信じよう、まあ、だから彼らの偶像礼拝っていうのは何か多宗教をこうね収支替えをしたとかっていうことじゃなくて、繁栄を求めてた、ね、 私ももっと豊かになりたい、そうなったらこんな主をね、もうよりもバールを信じよう。ところがバールを信じれば信じるほど彼らは貧しくなっていった、ね、非常に私たちにですね教訓があると思いますね。この世の生き方、ね、この世の常識、日本はですね特に聖書の価値観と離れてしまっている。いや、やっぱりね聖書の考え方って古臭いんじゃないか、ね、そう思って私たちが主の教えをですねないがしろにしてこの世の生き方をして、それで本当に私たちが富に栄えることができるんだろうか。そうじゃない、私たちのやっぱり心の中にですね雨が降らず虚しさが訪れてくる。私たちは主、ね、本当に命の初めであるですね主をいつもこの方とですね、関係を深め、そして主の命に満たされるものでありたいと思います。はい、まあ、この時代、そうですね、ミディアン人の時代でありますけども、主はギデオンを使わした、ね、この6章にギデオンが登場するわけでありますけども、じゃあこのギデオンっていう人物、神様に選ばれた獅子ですよ、勇士ギデオン、ね、よく言われますけども、神様はなぜギデオンを選ばれたのか。ギデオンというのはどういう人物だったんでしょうか。それをですね、ちょっと、まとめてみました。するとですね、ギデオンは彼の言葉からすると、到底勇士とは思えないような人物だった。まず、臆病者、不信仰、否定的、消極的、そして神に印を求めてるっていうことですね。これ新しい、ね、ステーションになってからこのブドウの踏み場で小麦を打っていたって11節書いてあるんですね。でも前のね、新改訳聖書には、酒舟の中でね麦を打ってた書いてあるんですね。このブドウをですねこの踏む、まあ、今はたらいみたいになりますけども、イスラエルでこの発掘されるですねこの酒舟、ね、収穫したブドウをですね、こう踏み潰す、ね、非常に大きいですね、まあ、なんていうんですかね、3畳ぐらいの、ね、大きさの、この石をくり抜いたような、非常に大きな、まあ、プールっていうかね、お風呂みたいなもんですよね、お風呂屋さんのお風呂を思い浮かべていただければいいと思うんですけども、そのぐらいの大きさなんですよね。その中で麦を踏んでたってどういうことかっていうと、まあさっきの絵にあるようにですね、まあ、これはホラー穴でありますけども、とにかくギデオンもですね、ミディアン人が怖かったんですね。だから、この麦を打ってたと、つまり、麦をこう、ふるいにかけてですね、出たわけでありますけども、それがミディアン人に見つかったらね、大変だ、襲われてしまう。ね、だから、この酒舟の中にひっそりと隠れてですね、この麦をこう、振るっていたわけでありますね。もみとその小麦を分けていたわけであります。ですから、とて、このミディアン人、いつでもかかってこいっていうようなね、そういう勇士では全くなかった。ね、まあ、臆病者っていうと失礼でありますけども、とてもですね、この業の者ではなかった。ということがわかります。また彼はですね、神に選ばれていながらも不信仰であったようであります。13節、ね、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、先祖が伝えたあの驚くべき御業は皆どこにあるのですかと言ってですね、主の使いに訴えてるんですね。どこにそんなね奇跡があるんですか、ね、神様の言葉を疑ってかかっている不信仰だった。また彼は否定的消極的な人物であることが15節の彼の言葉を見ると分かりますね、どうすれば私は救えるでしょうか、ね、でご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです、ね、とにかく自分がダメですダメですダメです、ね、できない理由を列挙してるね、これだからとかね、大丈夫です、全然出てこない、否定的、消極的だった、ね、そして、あ この17節はね、今日読んだ箇所に出てきませんけれども、彼は主の使いに印を求めるわけですよね。もう見せてください、もうね、目で見ないわからないっていうように、まあこの神に選ばれたギデオンでありますけれども、到底ですね、選ばれるにふさわしくないような人物に思えるんではないでしょうか、ね、なぜこのようなギデオンが神様に選ばれたんでしょうか。皆さんよく考えてみてください、ね、吉明君どうしてんだと思いますか。ちょっとあ、
やっぱりそういう人がやっぱり何かことを起こすことで神様の力が分かりやすい。
ああ、いや、もう正解ですよね。そうですね、そうなんですよ、本当にね。でそれはね、本当にふさわしくない人物ね、到底ですね勇士とは呼ばれないようなこのギデオンが、しかしですね、このイスラエルを回復するわけですね。それは、まあ、明らかにギデオンの力ではないっていうことが明らかにされると思うんですね。そしてここではですね、強調したいのは神に選ばれるっていうことなんですよ。神に選ばれた者は必ず神様の技を成し遂げることができるっていうことなんですよね。できない人を神様は選ばれない。で、その人が人間的には本当に不信仰で、あ、絶対無理でしょうね、この人。ね。でも神様が選んだらですね、そのものは神に従うならば、その技を成し遂げることができるということですね。神様は、あ、これは無理だ。ね。そういう人は絶対選ばれない。ね。じゃあ、どういうことでしょうか、これは。はい。皆さん、タイトル。あなたも神に選ばれてますよっていうことなんですね。隣の方に言いましょう。はい。あなたも神様に選ばれてます。あなたも選ばれてます。アメン。お腹の赤ちゃんも選ばれてます。アメン。ね。その通りです。ギデオンのことを別にね、細かくああだこうだ、あんまりそういうことはね、聖書勉強会じゃないんでね、ここはですね、ああそうか、自分も神に選ばれてるんだっていうことにね、気がついてほしいんですよ。で、本当ですかっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、ちゃんとエペソの1章4節5節書いて、ここはすごいですね。何回も分かち合ってるから皆さんも覚えてらっしゃると思いますけども、こう書いて、すなわち神は私たちを世界の元いの置かれる前からね、キリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました、ね、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたんです。すごい神の制定ってことですね。はい、もう神様が定めておられた、キリストのうちに選びあらかじめ定めておられた、いつですか、ね、世界の元いの置かれる前からだってことですよね。ですからお腹の中の赤ちゃんもですね、そうですね、主に選ばれ、ね、あらかじめ定めておられた。ハレルヤ、すごいですよ皆さんね。皆さんはギデオンが選ばれたように、いや、はるかに優れた選びがあるんだってことですね。これしっかり覚えることが大切です。まあ後で、もうちょっと分かち合いたいと思うんですけども、でも私たちはですね、自分が選ばれたっていうことをですね、この選びの意味、その選びのこの力っていうものをね、本当に確信したいと思いますね。なぜここを強調しようかと思ったのはですね、多くのクリスチャンはやっぱり自分の力ばっかり頼ろうとしてるんですよ、ね、何かしようとするとき、いや私は学歴ないですからとかね、いや進学校出てないんでとかね、いや私はそういうことしたことがないんで、ないんで、ないんで、ね、ギデオンで言うんですよ、ね、 自分の力ばっかり見たらそれは絶対神様の栄光を表すことできないんですよ。神の栄光は神が表すわけですよね。でも私たちはその大前提を忘れちゃって自分ばっか見ちゃう、ね、いや自分はそんなやったことないですから、ね、ないないないない、ね、だから神はあなたを選んだんでしょうって言うんですね。だから神はあなたを選んだんですよ。神様は人の力なんか借りてご自分の栄光を表そうなんかしないんですよ、ね、あこの人使えそうだから、それは企業の考え方ですよね。でも信仰の考え方はそうじゃないんだっていうことですね。私たちはこの脳みそをもう一回変えないと信仰の生き方ができない、ね、そうだ、私のできないところに神は働かれる、だから神の栄光なんですよね。自分ができることはそれは自分の栄光でしょ、ね、そうじゃない。そして今この日本が求めているのは神の栄光ですよ。人間ができることなんてそれいっぱいできる人がいるんだから、ね、でも教会も同じようにですね、できる自分に頼ってたらもうね、埋没するだけですよ。私たちが私たち選ばれた理由は何か、私たちの能力のなさ、弱さを通して神様が働いてくださる、ね、それを信じそこに歩んでいくことが必要なのではないかと思うんですね。もちろんトレーニングとかですね、整えられるっていうことは大切なんですよ、ね、パウロもこう言ってます。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アーメンですよ。パウロがこの信仰に立ってるから新約聖書は存在してるんですよ、ね、パウロがああやって教会を迫害しました、ね、でも惨めなようにですね、ダマスコに行く途中馬から落馬するわけですよね。もう主の圧倒的な栄光に押し倒されてしまう。その後彼は視力を失ってしまう、ね、もうしかしその弱さ、あもうダメです、私は、ね、障害を負ってしまいました、何もできません、ね、字も読めません、書けません、ね、そうじゃなかった、いやこの弱さのうちに完全にあられる、私の力は十分だ、ね、彼が信じてその歩みをやめなかったから中東だけじゃない、ね、トルコ、アジア、そしてヨーロッパにまでですね、彼は教会を建て、新約聖書の半分近くをですね、書いたんですね。もちろん、その弟子たちが書いたわけなんですけども、そうなんですよ。私たちもですね、いや、こんな人間、こんなちっぽけな私に、ね、そうです。だからこそですね、私たちは、自分自身を、主を用いてください。ね、私に何ができるか分かりませんが、しかし私をあなたは選んだ、ね、世の始まる前からですね、定めてくださった、ね、主よ喜んでこのものを使ってくださいとですね、自らを捧げ尽くすことが神様を求めておられる、そのことを覚えたいと思います、ね、いや無理です、無理です、そういうふうにして神様の力をですね、とどめてしまうような不信仰は、今日きっぱり私たちは捨てていきたい、ね、楽しみじゃないですか、この私を通して主は何をしてくださるんでしょうってね。もちろん人と比較じゃないですよ、ね、パウロと同じようなこととかですね、このギデオンと同じようなことは私自身はできない、いいんですよできなくて、ね、だって私たちは私たちなんですから、私たちでなければできない主にとって大切な働きがあるんだ、ね、そこにおいて神様は私たちを用いようとしておられる、信仰と期待を持って歩みましょう。アーメン、はい、自分が選ばれているということですね、はい、そしてじゃん、はい、私があなたを選んだ、 私の力はあなたの弱さのうちに完全に働く、ね、天においてですね、イエス様は私たちの活躍をですね、本当に期待しておられる、ね、あなたを選んだのは私なんだ、イエス様はそのようにおっしゃってくださっています。さて今日はですね、ギデオン、勇士ギデオン、ね、ギデオンの勇気ということなんですけども、じゃあこのような不信仰でですね、臆病なギデオンがどのようにして勇士になっていったのか、ね、そこを今日の箇所から学んでいきたいというふうに思います、ね、勇気はどこから湧くのか。もう 3、4年ぐらい前ですけども、日本でベストセラーになった本の一つにですね、嫌われる勇気っていうのがあったんですよね。読んだことございます？嫌われる勇気、ね、アメリカのアドラーっていうですね、アメリカ人じゃないんですね、彼はね、彼ユダヤ人なんですけど、アドラーっていう心理学者がね、いらっしゃる、ね、彼のその心理学もしくはこう哲学について、書いた本がこの嫌われる勇気っていう話だったんですけども、アドラーのこの心理学っていうかこのね、哲学の土台は一体何かというとですね、まさに勇気だということなんですね。勇気、私たちは、彼がね言ってるのが、人間のそのストレス苦しみのほとんどは人間関係にあるっていうことなんですね。人間の辛い苦しいね、その全ては何か人間関係だっていうことなんですね。人間関係においてなぜ人はストレスを感じですね、また力を失っていくのか、またその心の病気はなぜこの人間関係から、ね、でその解決は何か、ね、それが勇気だということなんですよね。勇気、ね、対人関係においてトラブルを抱える、ね、でもそれは自分を変えるっていう勇気がない、ね、そこからあらゆる精神的な問題が生まれるっていうふうにね、ちょっと極端に言ってますよね。そういうのが、それがこの嫌われる勇気の中にね、書かれてる内容なんですね。自分が変える、変わる、ね。そして、この対人関係に向かって進んでいく勇気がない。ね、自分が退いてですね、そして変わらない方が確かに楽。ね、でもそのことによってどんどんどんどん私たちは大切な人間関係におけるですね、チャンスや、ね、改善していくそういうものを失っていってしまう、ね、でやっぱり勇気を持ってですね、この自分を変えていく、ね、その大切さを、彼は説いている。ちょっと多分かなり私の個人的な考え方も入ってしまっているかもしれませんけども、ぜひ嫌われる勇気ね、読んでいただければと思うんですけども、でもね、これはどこから来てるのかなと思うと、彼はやはりユダヤ人なんで、旧約聖書からものすごい力を受けてるんだなと思いましたね。ヨシアキだって、ね、強く、大しくあれ、ね。そしてこのギデオンもですね、勇士を呼びかけてるわけで、勇気の大切さ、ね、ユダヤ人はよく理解してるんだと思いますね。私たちもこの勇気を持つ、ね、その大切さに本当に気がついていきたい。しかし残念ながらアドラーの本を読んでもですね、この勇気がどこから来るのかっていうことについてはですね、明確に書かれてない、ね、ここポイント高いですよね、皆さんね、ここポイント高いと思いますよ、ね、勇気を持たないことはですね、勇気を持つことがどれほど素晴らしいかっていうことを教えてるけれども、ね、そして勇気を持とうって励ましてるんですけども、でも、そう、この嫌われる勇気、ね、その本の帯にですね、自己啓発の源流っていうふうに書いてあったんですけど、そうなんです。自己啓発はですね、何をしたらいいか分かる。でも、その力はどこか、頑張れ。それで終わっちゃうんですよね。だから自己啓発っていうのはすごいいいと思うんですけども、でもそれは結局はですね、自分の力で成し遂げるっていうことになっちゃうんですよね。でも聖書はですね、 それこそ勇気はどこから湧いてくるのか、ね、どうしたら私たちは勇気を持てるのか、そのことを明確に教えてる。だってあの臆病なギデオンが勇士に変わったわけですからね。はい、勇気はどこから湧くのか。神から与えられた信仰のセルフイメージ、ね、そこから勇気は湧くっていうことなんですね。どうしてそう言えるのか。この一言、力ある勇士よ、ね、そのミディアン人を恐れてですね、酒船の中で、隠れこそこそ無理を打ってたこのギデオンに向かってですね、主は勇士を語ってくださったんですね。初めてギデオンですね、誰のことですか、あなたのことですよ、あなたのこと、ね、勇士を、神が私を勇士と呼んでくださる、ね、それが私の姿なんですか、ね、そうなんですよ。神様と喧嘩しても勝てないんですよね。それと同じように、神様私なんか勇士じゃないですよって言っても、神が勇士だと言ってるんだったらその人は勇士なんですよ。だって自分のことを一番よく知ってるのは誰ですか。神様なんですよね。私を作られた神。だって私自分のことどれくらい覚えてます。1週間前に食べた昼飯のこと覚えてますかって言って、ちょっと認知症の検査みたいになってますよ。すぐ忘れちゃいますよね。自分のことなんて自分ほとんど忘れてる、ね、神様は私の数えたこともない髪の毛の数まで知ってるんですよ、ね、その方が勇士よっておっしゃってくださるなら、そうか、俺は勇士なんだ、ですよね。これが信仰のセルフイメージだってことですね。頑張って勇士だ勇士だ勇士だとか言ってですね、まあ、鏡に向かって10回ぐらい唱えるとかね、それはアファメーションとか、それも素晴らしいんですけども、でも私はもっとすごい、ね、主が言われてるならそうですよ、本当に。自分が今まで経験したり失敗してからですね、はあ、とても勇士じゃない、ね、それは過去の話、ね、本当は勇士なんだ。そうですか、主よ。ね、聖書の中にはどれほどこのセルフイメージについて語っている箇所が多いでしょうか。私たちはどういうものなのかということですね。鏡を見るよりも聖書を見た方がよくわかるということですね。私たちは自分自身を実は聖書を通して知ることができる。聖書の中には私の正しいイメージがはっきり正しく書かれている、ね、力ある勇士を、ギデオンは忘れていた自分の姿を神様の言葉によって取り戻すことができたのでした。ですから私たちもね、聖書を本当に毎日、ね、まあ、立法的に言うんじゃなくて本当に自分の、ね、このややもすれば忘れがちな、ね、セルフイメージをもう一回取り戻すためにですね、御言葉から自分の姿を思い出す、ね、大切だと思います。はい、皆さん、あなたはキリストにあって勇士です。圧倒的な勝利者、神に選ばれたものです。アーメン。ね、この御言葉からぜひですね、どこに書いてあるんですか。ローマ人の手紙に書いてありますよね。神に選ばれて、今日のエペソ人の手紙にも書いてありましたけれども、そのように自分の姿を取り戻すためにですね、聖書、御言葉を心に蓄えていただきたい、ね、ライオンのようにですね、皆さんに勇気、ね、勇敢な心がですね湧いてくる、ね、何度も何度も心に語りかけることです、ね、まあ、詩編があるじゃないですか、皆さんね。詩編の中には、我が魂を主を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。何度も何度も書いてあるんですね。まあ、クリスチャンだと何度もね、詩編を呼ばれた方はですね、不思議に感じないと思いますけども。でもなんでダビデはですね、我が魂を主を褒めたたえよっていうふうに自分の心に銘じてるのかな。 考えたことありますか？それはやっぱね、私たちの心は怯えやすいし、感情に流されやすい、ね、だから簡単に神様を忘れてですね、バールに走ってしまうわけですよね。だからダビデは自分の心に命じてるんですよ。ダビデの霊が自分の心に命じてるんですね。主を褒めたたえよっつってね。私たちもですね、この自分の魂にいつも語りかけなくちゃいけない、ね、お前は勇士だよって、ね、圧倒的な勝利者なんだよ、神に選ばれたものだよって、ね、そうか、心は鈍い、ね、否定的なものや、否定的な感情にすぐ流されてしまう。だから私たちはですね、この霊がいつも魂に向かって御言葉を投げかけなければならないと思います、この御言葉をぜひ心に刻んでください。さあ、勇気はどこから湧くのか。2番目、使命を明確に知ること、ね、行け、あなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ、私があなたを使わすのではないか、ね、先週も分かち合いましたけれども、パウロが言ってるようにね、私たちは空を打つ検討をしないって書いてありますね。どういうことかっていうと、ね、空打ちのボクシングはしないんだ。ね、だパウロはボクシングを勉強じゃなくて、スポーツをやってたかもしれませんね。留学してるときですね、ギリシャ文明からもね、学んでるんで、空を打つ検討はしないって書いてあります。空打ちボクシング。ね、相手のやっぱりね、この顎だとかですね、急所を的確に打つ、ね、でどういうことかっていうと、私はやっぱり使命を明確に知ること。神様は今自分をどこに使わしているのか、ね、そこで自分は何をすべきなのかっていうことを日々明確にするっていうことが大切だっていうことなんですね。だからまあちょっと批判しちゃいけないですけど、神様は御心がなりますように、まあ、主の御心、ね、祈りに書いてありますからね。御心がなされますように、御心がなされますようにって祈っててもですね。でも、じゃあ、あなたにとってそれはどういう意味っていうとこが、こう、結びついてなかったら、残念ですよね。神様使わせてください。私を、主を、あなたが望む場所にってね。そう祈ること大切ですね。でも明確にここだっていうものをやっぱり掴まないと、ね、でもほとんどの場合神様はもうすでにあなたを使わしている、ね、私たちの家庭、職場、地域に神様は使わしている。いやそこだけはって思う方がいらっしゃるかもしれない。意地悪牧師がね、言ってしまうのを許してください、ね、だからこそそこがあなたの場所なんですよっていうことなんですよね。神様は、ね、私たちがのほほんと暮らすためにまだ私たちをこの世に留めてるんじゃないんですよ。私たちに楽をさせたいんだったら神様はとっくに私たちを天に引き上げてる、ね、じゃあなんでこの地上に使わしてるんですか。まだ敵がいるからですよ、ね、私たちの心の中にもいる、ね、それは私たちのうちの未熟さであったり、まだ神様の御言葉の本当の意味をつかんでない、ね、だから私たちをですね、時には苦しい場所、ね、ダビデですらですね、もうね、主君に裏切られ穴蔵で 何年も暮らさなければならなかったわけですね。それは王様になるためのトレーニングですよ。私たちも同じですよね。そのようにして私たちが大抵の場合ですね、突然ね、アマゾン行けとかね、アフリカの未開の人に福音を伝えなさい、神様はあんまそんなこと言わない、ね、ほとんどの場合は今にいる場所、ね、そこで勝利をつかんだらまた別のところに神様を使わせてくださるかもしれない。でも今の場所で神様の栄光を表すことがないのに、次の場所にあなたを使わすことはないかもしれない。わかんない。それはね、それはわかりません。でも 皆さんのね、家庭、職場、まだ主を知らない多くの人たちの中で、私たちは果たすべき神様からの役割、責任、それがたくさんあるということね、それを忘れてはならないと思います。使命を明確に知ること。ね、ですから、ぜひ朝、ディボーションを持つことをですね、私はやっぱりお勧めしますね。もちろんそんな長い時間で、ね、朝なんかバタバタしてるんでね、取れないと思うんですけども、あ、でも今日は、ね、職場のあの人と、なる、もう昨日よりは良い関係をとかね、対人、そのね、お客様と接するような仕事をされてるならば、いや、今日はもう少しね、この主の笑顔をね、多くの人に分かち合おうとかですね、そういう一歩一歩、ね、それが大切ですね。そのように、今日の神様、ね、あなたの使命は一体何でしょうか、祈ってそれを実行していく、ね、そのように歩んでいきたいと思います。はい、3番目。勇気はどこから湧くのか。ね、主があなたと共にいる、ね。主というお名前自体があなたと共にいる。そういう、本当に、まさにその意味になりましたね。主が共にいてくださる。ここでも言ってます。主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。ね、もうこれ、ずっと繰り返してますよね。もうモーセの時からですね、私はあなたと共にいる。これが力の源ですよ。私たちが主を見失って問題だけ見てしまうときにズブズブズブ沈んでいってしまうんですね。でも主が共にいて主が言われている、主を通してあらゆる問題を見るときにそれは勝利の場所に変わっていく。私たちは、ね、問題を見るのとかそういうことじゃなくて、イエス・キリストにあってですね、自分の課題を見ていくとき、その課題は勝利へと変わっていく、ね、主が自分と共にいてください。はい、あら、私はあなたと共にいると主はおっしゃってくださっています。さあ次です。勇気はどこから湧くのか、ね、あ、ちょっと待ちくださいね、もう一回元に戻りますけども、私はあなた、まあ、これからもですね、そういう、もっともっと、なんて言うんでしょうか、分かち合っていきたいと思うんですけども、クリスチャンはやっぱね、もっと、祈りと、瞑想っていう時間を持ってほしいなと思いますね。瞑想、メディテーション。どういうメディテーションかっていうと、こういうことですよ。で、自分が今、辛さを覚えている場所。誰も思い出したくないですね。まず主を賛美する。そして主の御言葉を思い起こす。あ、本当に主が共にいてくださる。選んでくださる。この御言葉を思い起こし、ね。そして主が本当に自分と共にいてくださり、まさに髪の毛を数えてくださるぐらいにですね、私の頭に手を置き、私の未来を心配してくださり、道を開こう開こうとしてくださってる主を本当にこのイメージしていく、思い描いていく、ね、そして私たちが現実に使わされている場所を思い起こす。時には嫌味を言う上司や問題を抱えてくるそういうクライアント、お客さんがいたりするかもしれない。今週つらかったよな、ああいう時大変だったよな、その場に主をお招きするんですよ。あ、そうだ、そこ私一人じゃなかったんだ。まさに主が共にいてくださり、主も共にその問題を体験してくださってる、ね、その時私たちの魂が力を取り戻すんですよ。あ、自分はその主を見失っていた、だから一人で怯えてたかもしれない、焦って困ってたかもしれない、でも主が共にいてくださったんだ、安心する。私たちの心はですね、そのようにして癒され回復していくんですね。メディテーション、まあ、言葉はどうでもいいんですけど、祈りって言ってもいいんですけども、この主を覚える祈りをですね、皆さん 本当に時間をとって、それはあなたの魂が力を得るために、ね、祈らなければとか、そんな、ね、そういうことじゃなくて、主を本当に体験する、主を私の苦しみの場所にお連れする、まあ、主は本当はいてくださってますよ。私たちが主を見失っただけなんですよね。主と共にその時間を再体験することによって、心の中ですでに勝利を得たその確信をですね、掴んでいただきたいんですね。さて次でありますけども、勇気はどこから湧くのか、まあ、そのようなですね、祈りの中で確信を得る、大切ですね。そして次、あ、ごめんなさい、出てこなかったですね。あ、出てきますね。あ、小さな一歩出てね。はい、そこで小さな一歩を踏み出していくというのが大切ですね。ギデオンもそうなんですよ。印を求めちゃったりとかですね。でも神様はギデオンを叱らなかったんですよね。2回その印を与えてますけども、16章の27節、そうやってようやくですね、小さな一歩を踏み出すことができた。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行った。面白いですね。恐れてたんですよ、彼はね。いきなりその勇士になったんじゃない。ね、その町の中でですね、本当にエジプトから彼らを導き出した主を捨ててですね、町の人々はもうバールの偶像をですね、町の真ん中に神殿まで建ててたわけですよね。で、神はそれを取り壊せ、ね、ギデオンに命じるわけですね。そのイスラエルの人々を災いに導いているこの、アシュラ像だったかな、ね、バール神をですね、倒せ、ね、そしてギデオンは分かりましたって言うんですけども、昼間過ごすと町の人なんて言われるだろうか、ね、いや帰り家に会っちゃうんじゃないか、ね、だから自分一人だと行くのは、ね、怖いから10人のものを引き連れてですね、そして昼間できなかったんで、でも夜それを行った、ね、大切なのは夜でもいいんですよ、真夜中でも、ね、10人でも不安だったら100人連れてもいい、ね、とにかくでも一歩踏み出すっていうことですよね。一歩踏み出す、ね、神様、ね、どうぞあなたの力でバール偶像を、ね、そっと倒しておいてくださいとかですね、いくら祈っても倒れません、あなたが行かなければ、ね、でもそんな勇気がないんです、ね、じゃあ怖くてもいいから、ね、でも何かできるでしょ、ね、その一歩を踏み出すことだっていうことですね。皆さん、これもでもね、朝のディボーション大切ですよね。今日じゃ何一歩踏み出せるかなっていうことを主と祈りの中で決めていくってこと大切ですよ。できたらマナの空欄に今日やることとかって書くとかですね、書かないとやりません、ね、私たちそういうもんですよね、いつかやろうというと本当にやらないで終わっちゃうんですよ、ね、でも書いておくとちょっとは違う、ね、特に私たち日本人は真面目ですから、書くとやっぱり忘れないですよ。いつか絶対、ね、残っちゃう。だから大切ですね。そうだ、今日何か一歩、ね、今週あれをしよう、ね、祈るとすぐ示されるでしょ皆さん、ね、あ、そうだ、あの人との関係で私はやっぱり神様の御心を行ってないな、ね、すぐやっぱりね、霊は示してくれますよ、ね、そこでなおざりにしない。いや、それを 100% 一気に変えるのは無理だな、ね、神様それも願ってないですよね、望んでない。でもできる一歩を踏み出してほしい、ね、できる一つのことを書いてそれをやってみる、ね、私たちは主に祈って、祈って示されたことを書き出す、ね、そしてそれにトライしてみましょう、ね、もちろんその前に神様から勇気いただくんですよ、ちゃんとね、主が共にいてくださる、ね、 祈りの中ですでに勝利であるっていうことね、確信して一歩踏み出していく、はい、すると精霊の満たしが訪れるっていうのが、これがギデオンの中に書かれてね、まあ、これはさらなる油注ぎっていうことですね。主の霊がギデオンを覆ったので彼が角笛を鳴らすとアビエゼル人が集まり、ね、彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らも呼び集められ彼に従ったっていうことですね。ふっと、ね、読み過ごしてしまうんですけども、で例えばこの小林智彦ですね、角笛じゃなくてもですね、何でもいいですよ、ね、この元中山町内会の人にですね、みんな集まってくれってね、何人集まるでしょうか、誰も集まらないですよ一人二人来る人もいるかもしれないけどね、日本中に使者を使わした、誰も来ないですよ、ね、そのぐらいのことがここに書かれてるっていうことですね。だギデオンが何者だ、ね、誰も知らないギデオンだって、でその人が集まれって角笛を吹き鳴らしたってですね、なんだおかしなやつが現れたぞぐらいにしか思われないですよね。ところが主の霊が覆ったギデオンがですね、角笛を吹き鳴らすと、おお何事だって言ってアビエゼル人がみんな集まってきてですね、そして彼に従い、そして彼の属している部族全部ね、やってきたっていうことなんですね。精霊が彼を覆ってなかったらそんなことはできなかったってことですね。じゃあいきなりギデオンはですね、精霊に満たされたの、そうじゃない、ここがあったからなんですよ、ね、小さな一歩、つまり町の中のバール偶像を引き倒してですね、それで主に礼拝を捧げたんですよね、前書の生贄を捧げた。だからこそ彼は精霊の満たしを受けた、ね、一歩踏み出さないものに精霊は望まれないとは言えませんが、ここではそういう順番になっているということですね。だからここはそれが大切だよっていうことを私たちに教えようとしてるっていうことね。もちろんね、ペンテコステの日にですね、あの弱々しくただイエス様を見捨てたことしかしなかった弟子にね、約束によって精霊が充満したね、そういうこともありますんで、いや自分はそんなことはないんですけども、でもこのギデオンの歌詞を読むと、あの一歩がなかったらこれはなかっただろうなっていうことですね。だから私たちはそういう側面もある、ね、だから自分のなすべき一歩でも、そうすると今度は二歩目は大きくなっていくってことですね。あんまり何かその主の満たし、これが道だ、分かんないね、でも一歩踏み出す、平安がある、ね、二歩踏み出す、もっと平安、ね、そのようにどんどんどんどんそれが主の御心であるならば、確信と平安は深まっていくわけですね。そして結ばれる実はさらに多くなっていく、ね、これが勇気はどこから湧くのか、この連続によってですね、ギデオンは勇士へと成長していったと言えるのではないでしょうか、ね、まずは信仰のセルフイメージですよ、ね、ああ御言葉は自分は何て言ってるんだろうか、ね、いいですか、本当にね、神はイエスをあなたに使わした、ね、全人類があなた一人であってもイエスはあなたのために十字架を追ってくださったんですよ。でもそれは何のため、敗北者にするためですか、惨めな人生を送らせるためですか、そうじゃないですよね。この世にあって、ああ主は素晴らしいって、ね、それを実感させ、そしてイエス様の心を皆さんに本当に知ってほしい、そのためにあなたを選んでくださった、世の始める前から、ね、そしてじゃあどうすればいいんですか、まず信じよう、ね、主にあって自分はどんなに大切なものなのか、そして私たちが歩むべき道も主は計画しておられるっていうこと、だから心配しないでいい、ね、主がその日その日に与えてくださる その働き、その使命を自分のできる範囲で誠実誠意を込めて一つ一つ行っていくとき、主は大いなる勝利に私たちを導いてくださるんだ。このことを私たちは本当に信じていきたい、ね、使命を明確に知り、主が共にいてくださる、ね、それが実感できないときは本当に祈りの時間を持って主が共にいてくださるということですね。本当に祈りの中で体験させていただく、確信と平安を得て一歩一歩さらに聖霊の満たしは深まっていく。あなたは勇士です。アメン。皆さん隣の人に言いましょう。あなたは勇士です。アメン。そして自分の心にも言ってください。私は勇士だ、キリストにある勇士だ、ね、私はキリストにある勝利者なんだ、ね、それを心に絶えず絶えず語り続けることです。では祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、感謝します。本当に私たちは人間的には小さいものであったかもしれません。でもそれはもう過ぎ去りました。過去のものです。主よ、今私たちは主にあって全く新しい創造物、あなたにあって選ばれた神の子、圧倒的な勝利者、ギデオンと同じように勇士と呼ばれるものであること、神様、この世の荒波が強くて時に私たちは自分の姿を見失ってしまう時がありますが、しかし今日御言葉を通して再び自分の姿を示してくださったことを心から感謝いたします。神様、どうぞ自分の本当にこの姿をいつもいつも心に忘れがちな、そして動揺しがちなこの魂、心に向かって信仰を持って、神様、お前は勇士だと絶えず語りかけることができるように神様導いてください。御霊も聖霊、聖書も主よ、そのことをいつも私たちの心に語ってくださっています。感謝します。主よ、力を受けて、そしてこの新しい主なすべき一歩を一人一人が踏み出していくことができますように、それが二歩となり三歩となり、そして大きな神様勝利をそれぞれの人生において迎えることができますように、愛するイエス様の尊いお名前によって祝福を祈ります。アーメン。今日は11月の第1日曜日ですので、共にですね、聖餐式を守っていきたいと思います。では聖書の箇所をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。アメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、感謝いたします。私たちをキリストのうちに選び、そして私たちはキリストのうちにあって許された神の子とするために御子イエスキリストを使わし、私たちが追い切れなかったその罪の重荷を主が背負ってくださり、許されるためのすべての代価を十字架の上で支払ってくださったこと、その身をズタズタに裂かれるまで主よ 捧げ尽くしてくださったことを心から感謝いたします。イエス様、私たちの恥はキリストの義の衣によって完全に覆われていることを感謝いたします。あなたの血によって私たちを覆い、私たちのこの心さえもその御血潮によって清めてくださること心から感謝いたします。イエス様、あなたの十字架、その意味、その目的、私たち信仰によってそれを受け止めています。主よ、それは永遠の契約であり、神様、変わることのない神様の約束であることを感謝いたします。このことを覚えるためにあなたが聖餐の式を定めてくださったこと、そして神の聖徒である私たちは全てのものがこの晩餐に、聖餐に招かれていることを心から感謝いたします。今、信仰と感謝を持ってあなたのこの聖餐に加わることができること、本当に感謝いたします。主よ、これからいただくパンとブドウジュースをあなたが清めてくださり、それはあなたの十字架で裂かれた御体と父を象徴しています。信仰を持って受け止め、さらに私たちの信仰が強められ、神様、励まされていきますように。またあなたが一つであるように、私たちもあなたにあって一つとなりますように。主よ、この聖餐式を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。